안녕하세요. 어제 야외에 나가보니까 쑥은 쑥쑥 자라있고 나무엔 한껏 물이 올라있더라고요. 마약으로 봄이 알차게 익어가고 있는 한국 서울에서 보내드립니다. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신고역은 編集長こと 武藤克樹です.
햇빛도 좋고 바람도 좋고 참 이런 날엔 창문 닫아두는 것이 자연에 대한 예의가 아니겠죠? 창문도 마음의 문도 활짝 열고 저희와 함께 하시기 바랍니다. 아시스탄트는 아이입니다.
하이. 昨日野外に出てみたらよもぎがすくすく育っていて木々がひときわ水分を吸い上げていました。今まさに春がよく熟している韓国ソウルからお送りしますと言いましたね。春に木々が元気になっている様子を水が上がっている、ね、無理おるだって言うんですよね。で、あゆみちゃんは日差しも風も気持ちよくて本当こんな日に窓を閉めておくことは自然に対する礼儀じゃないですよね。窓も心も広々と開けて私たちと一緒に過ごしてくださいと言いました。
はい、よくできました。
あのすってね、すっていうのはそうよもぎですけど、韓国ではね春になるとナムルの美味しい季節、山菜とか野草のことですけどね、生とか和え物で食べるんですけど、うん、ポムナムル、春のナムルということでよもぎがポピュラーですよね。
うちはクッにしましたよ、スープ。
あ、よもぎのスープ、スックね、
はい、
子供産んだ後にいいらしいですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、今頃山に行けばカゴを手に歩きながらよもぎを積んでる人の姿をよく見かけますよね。
見かけますね。
まあ、ポムナムルというといろいろありますけど、私が一番好きなのはトゥルプですね。
トゥルプ、
あの日本ではタラの芽ですね。
はい、天ぷらにすると美味しいですね。
韓国では天ぷらじゃなくて茹でたのをコチュジャンをつけて食べるんですけど、あれが美味しいんですよね。
私ムチンの方ですけどね。
ムチン、
天山とか混ぜてで茶色になっちゃう、
あえ物。
そう、あえ物。
あとナズナですね。韓国では粘衣と言いますけど、あのペンペングサ、ナズナの根っこ付きの葉っぱ、それがこの季節美味しくて、ついこの間ね妻が粘衣を出してくれて本当に美味しかったんですけどね。
美味しいですね。
うん、
でもあれ手入れ大変なんですよ。
あ、そうなんですか。
すごい洗うの大変で、
あ、
美味しいけど奥さん苦労してるんですよ。
はい。まあ、韓国ではそういった山菜とか野草を日本よりもよく食べますよね。
韓国人は美味しいものをよく知ってますね。
まあ、実際その私なんかサンギョプサルっていうのが、これは私はねやっぱり一番美味しい肉の食べ方だと思いますね。あの味のサムルノリって私言ってるんですけど、サムルノリってあるじゃないですか。
ありますね。
あの4つの打楽器ね、
ケ
ンガリとかチンとかチャングとかプッとかね、まあ、4種類の太鼓と鐘が合わさって、まあ、パーカッションアンサンブルなわけですけど、すごいうるさい。
うるさい。
もう騒がしい音を出すわけですよね。
はい、
だけど、どれもうるさい打楽器なのに、それが合わさると、なんとも言えない、まあ、自己主張ハーモニーがね。
自己主張ハーモニ
ー。それが、まあ、なんとも感動なわけですけど、はい、まさにこの焼いた肉をね、
はい、
ソグムチャンといって、あの塩入ったごま油につけて、
はい、
それをまあ葉っぱの上にね、産地の上に乗せて、生ニンニクとかチョンニャンコチュって言いますけど、はい、まあ、辛いカプサイシンという辛い物質がいっぱい入った青い唐辛子ですね、それをちっちゃいかけらを乗せて、エビの塩辛、ネギの醤油漬けね、まあ、この4つですでにまあもう味のアンサンブルができるわけなんですけど、それにさらにコチュジャン入れたりとかね、あと焼いたキノコ、あのエリンギとかマッシュルームなんかを入れるわけですけど、これはねもうすごいですよ。
すごそう
ですね。口の中に入れると大騒ぎです。毎回。これはね、あの目つぶってね、あの味わうとね、すごい
自己主張ハーモニー。
そうそう、自己主張ハーモニーがね。またね、さらに加えてうちの場合は炭火で焼くんですよ。
あ、いいですね。
我が家の屋上で炭火を使ってこのサンギョプサルを焼いたりするんですけど、これは夏が楽しみなんですよね。なんかもう喋りながら口の中があの水分が溜まってきてしまいましたけど、ということで、あのこれ以上食べ物の話すると放送に支障があるので、
はい、
そろそろ勉強に入っていきますけど、おぬれ半分前、今日は食事の際の挨拶編の2ですね。
はい。
はい。前回は、いただきますからごちそうさまっていうね、基本的な挨拶を言ったんですけど、まあ、まあ、あゆみちゃんもね、韓国で結婚生活してるから分かると思うんですけど、韓国の特に女性が食事の時に気が利いた言葉、かけるじゃないですか。まあ、食事を気持ちよくできるように、いろんな言葉をかけますよね。で、そういう言葉をね、今日はちょっと勉強してみたいと思うんですけど、まずね、韓国では、美味しく食べてくださいっていう言い方。しますよね。
はい。
はい。何ですか？
맛있게드세요。
はい、この間やった맛있게、美味しくに、드세요、食べてくださいですけど、드세요っていうのは、들다っていう動詞なんですけど、これ持ち上げるって意味で、食べるの美化語っていうんですよ、これは。美しく表現して、食べる、ね、먹다っていうとちょっとやばな感じがするってことで、美しく言うために、들다っていうのを使って、드세요っていうんですね。だけど、들다は尊敬語じゃないので、本当の尊敬語を使おうとしたら、잡수다を使わなきゃいけないんですね。
そうですね。
はい、一番最初の方にあったと思うんですけど、だから食べるっていうのは3種類覚えておくといいんですけど、まあ、敬意が全くない言葉としては、먹다ですね。まあ、自分が食べるときとか、먹다を使いますよね。食べる。そして、들다。これは、美しく言った言葉。まあ、召し上がるまではいかないけれどもね。で、チャプスダになると、召し上がるっていう、尊敬語になるわけですね。はい。で、まっけどせよっていうね、美味しく食べてくださいっていう言葉ですね。はい。だから、もし、尊敬語を使いたいのは、まっけチャプスせよというわけですけどね。はい。はい、で、次に、たくさんお召し上がりください。これね、韓国ではとにかく、まあ、主人が接待する言葉で一番使うのは、たくさん食べてください。この言葉ですので、これも覚えておきましょう。たくさんお召し上がりくださいという敬語で言うと何ですかね？
많이잡수세요。
はい。
はい。
ですね。たくさんお召し上がりくださいね。この間言いましたけど、これをたくさん聞いて食べ過ぎちゃうという話ですけど、まあ、本当にその接待の気持ちがね、溢れてる言葉ですね。はい。あとね、これがポイントですけど、ご飯のお茶碗が空っぽになりそうだっていう時に声かけなきゃならないね、
うん。
お茶碗が空っぽになりそうなのに進めないっていうのは失礼なんですね。
なるほど。
うん、これはそうですよ、韓国では。だから、ご飯のお茶碗が空っぽになりそうだなっていう時にもっと食べてくださいよって感じでね。はい、なんて言いますか？
とうずせよ。
はい、とうずせよ。ね。そして、
食さとわせよ。
はい。ね。食事もっとしてくださいっていうふうに言うんですね。まあ、尊敬語にしようとしたら、やっぱり、とうちゃぷすせよっていうふうに言うわけですけど、はい、これが、やっぱり接待のポイントとして、相手のご飯がなくなり、その時に、ご飯をもっとよそって差し上げますよって感じで、まあ、ちょっと手を差し出して言うような感じのね、はい、しくさとうはせよ、とうずせよっていうふうに言うわけですね。食事。しくさっていうのは、この場合、ご飯のことですね。はい。だから、さっき三玉皿の話しましたけど、焼肉とか食べた後に、店員がやってきて、食事どうされますかって聞いたりするんですよね。
言います。
しくさおったけはせよって、ね。今食べてたのは一体何だったんだっていう話ですけど。
肉は肉。その後にご飯みたいな。
そうそう。食事って普通、しくさっていうと、ご飯のことを指すので、その場合は、肉を食べた後に、まあ、ちょっとお腹を整えるために、お味噌汁とご飯とかね、そういったものを後から食べるのが韓国人ですね。
そうですね。私はやっぱり一緒に頼んじゃいますけど。
そうなんです。日本人は間違いなく一緒に食べないと美味しくないんですよ。だからまあ、そういう場合には早く出してくださいって言わないとなんないですよね。先に出してください。
先にご飯くださいって言いますね。
そうですね。何て言いますか？
コンギパパナヨ。
それは最初に頼むときに言うの。先に出してくださいって言うね。
먼저주세요。
そうそう。ね。コンギパン먼저주세요。ね。はい。というふうに言いますよね。はい。はい。それで、まあもう大体食べた頃に、でももしかしたら、もうちょっと食べれるかもしれないっていう気を使って、疑問形でね、一言言う。もう少しいかがですかっていう言葉なんですか？
とうずりかよ。
はい。とうずりかよ。ということですね。はい。まあ、日本人と韓国人のちょっと違いは、日本人の場合、建前なんだけど、韓国人の場合、本当に食べたい時は食べたいって言うし、食べたくない時は食べたくないって言うし、はっきりしてるってことですよね。気使って無理に食べたりもしない代わりに、もっと食べたいのに我慢するってこともしないですね。
そうですね。
ね。結構そのまんま率直に、あ、もう美味しいのに持ってくださいとかね。まだ食べれますとかね。
はいはいはい。
いうことが韓国で、やっぱり接待が、ね、本当に自分が喜んでこそ、接待する側も嬉しいだろうっていう気持ちがあるので、率直であることが、接待する側にとってもね、嬉しいってことですよね。はい。じゃあ、今日の表現ですね。発音練習してみましょう。じゃあ、美味しく食べてくださいから。
맛있게드세요。맛있게드세요。
はい。たくさんお召し上がりください。
많이잡수세요。많이잡수세요。
はい。じゃあ、もっとどうぞ。
더드세요。
はい。
더드세요。
はい。じゃあ、食事もっとしてくださいですね。
식사더하세요。
はい。
식사더하세요。
はい。じゃあ、もう少しいかがですか？
더드릴까요？더드릴까요？
はい、ということですね。はい、じゃあ、続いて。楽々韓国語勉強法。 はい。まあ、前回から語彙編に入ったわけですけども、じゃあまず、勉強に入る前に、今日もお便りを一つご紹介してください。
はい、武藤さん、あゆみさん、こんにちは。昨日この番組を見つけ、とても楽しく聞かせていただきました。ヒョンビンさんの大ファンで、韓国語に興味を持ち始めて2年、ドラマは字幕なしでも7割くらいは分かるようになりましたが、発音に関しては全く違いが分かりませんでした。でもこのポッドキャストを聞いて、イントネーションがポイントであることがよく分かりました。これからも楽しい有意義な放送よろしくお願いいたします。はい、リティコさんですね。
はい。いやーね、この人すごいですよ、でも。
すごいですよ。
2年でドラマ字幕なし7割って。
すごいですね。
ねえ。これはね、この間、ラミちゃんが言ってた、ね、ロッテマートで、恐るべき日本人なのに、韓国語どうしてそんなにできるんですか現象ですよ。
そうですよ。ドラマで覚えた現象ですよ。
そうそう。ねえ。はい、まあ、今日言いたいことがね、ここに含まれてるわけなんですけど、結局ね、まあ前回はね、尋ねて真似するって話をしたんですけど、一番大事なのは、こういったそのドラマとかで聞く経験を多く持つっていうことなんですね。まあ実際前回その、尋ねる相手がいないときには、目についた言葉とか耳についた言葉をすぐに辞書で引くっていう話をしたじゃないですか、で問題は辞書に書いてあることは何だと思いますか。辞書に書いてあることがその単語の意味だと思ってるんですけど、そうじゃないんですよ。辞書に書いてあるのはあれは日本語訳に過ぎない、つまり日本語が書いてあるに過ぎないんですよ。だから韓国語の本当の意味は今言ったようなドラマで聞いたその時の言葉の意味が本当の韓国語の意味なのに、我々は辞書を見て日本語訳をそのまま意味だと思っちゃうんです。それがまずいって話なんですけど、
ニュアンスまでは載ってないですからね。
そう、ニュアンスはそうだし、意味が全く一緒じゃないわけですよ。例えばこの間私がそのバレンタインの話したじゃないですか、ホワイトデーに私がキャンディーをあげなかった時に、オッキーさんが私に対して理由なんかないですよって話をしたって話じゃないですか。あの時理由なんかないなんて変な言葉だっていう話で終わらせたんですけど、あれは実際は本当は韓国語の理由っていう、日本語にすると理由なんだけど、韓国語の理由っていう言葉には実は言い訳っていう意味があるんですよ。
そうかも、
そうそう。だから言うる手だって言って、理由を言うじゃなくて言い訳を言うなんですよ。ところが我々理由だと勘違いしちゃうので、理由なんかないですよって変な言葉でしょ、でも実際にはあれは言い訳なんかないんですよっていう。
なんて言ったんでした。
이유같은거없어요
이유같은거없어요어나를
이유같은거없어요
すごいですね。
生々しい場面が浮かんできちゃいますけど、
はい、
言い訳なんかないんですよって言ったんですね。はい、つまり、理由って言葉を、理由かって言って終わらせちゃダメだってこと。それは日本語訳では理由かもしれないけれども、実際の韓国語の意味はもっと広い、もっと別な使われ方、もちろんニュアンスが、これはもう経験を通して、その大きいさんがその現れてそういった時の経験が私にとってはその言葉の意味なわけですよ。
なるほど。
そうそうそうね。
言い方が遅いや。
そうそう。ドラマみたいな。
本当だ。
まあ、とにかく、まあだから正しい語彙の学習法っていうのは、結局言葉が使われる場面をたくさん経験すること。その経験自体が語彙の学習だってことなんですね。
はい。
で、その経験の集合が実は意味なわけですよ。実際子供がね、どうやってあんな風にね、結局子供は辞書なんか引かないじゃないですか。
はい。
いろんな状況を目にして耳にする。それだけで結局意味は徐々に理解されていくわけですよ。我々も例えばドラマ見ながらムルジュセヨってこっちの人が言って、こっちの人が水を持ってきたら、当然ムルが水でジュセヨがくださいだなって分かるじゃないですか。でそういった経験を通して学んだ言葉自体が本当の韓国語。だからドラマ見ながら何回か同じ単語が出てくると、あ、これ前も聞いた言葉だなって思って、その使われた時の状況を比べることで大体の意味が分かる。そして例えば韓国語を知ってる人に耳で覚えた発音で言ってみて、そしたらスペル書いてもらえるんですか。そして辞書を引いてみたら、ああやっぱりこれだったと思うんだけど、その時に辞書に書いているその言葉は日本語訳に過ぎないってこと、
はい、
それは参考に過ぎなくて、自分が頭に描いてたそっちの意味の方が正確な韓国語の意味だっていう話なんですね。だからさっきのね、ドラマ見て学んだって人はまさに正しい語彙の学習法をしてるってことなんですね。ただしね、一回だけ聞いて判断してしまうのは危険ですね。
危険です。
私の知り合いで、韓国人に接待を受けて、喫茶店かどっかでお菓子かなんか出してくれながら、トゥセヨって言われたんですよ。それで、あ、 드세요っていうのはどうぞって意味だなと思ったらしいの。
はい。
その後、お家に呼ばれて家に上がるときに、まあ、自分の方が先に上がって、スリッパを差し出したの。なんて言ったかというと、드세요って言ったわけですね。
どうぞだと思って言っちゃったんですね。
あの、スリッパ食べてくれって言って。そういうふうに早とちりしてはいけないんですけれども、いずれにしてもあくまでも日本語としてよりも韓国語の経験値として意味を把握していくということが大事だということなんですね。はい。ということで、まあ今回はその語彙の学習においてたくさん聞くこと、そして意味を後からチェックするという意味で辞書を頻繁に聞くこと。で、辞書の意味はあくまでも参考に過ぎないんだという話をしましたね。はい。じゃあ次回は具体的にそのどういった言葉が日本語とズレが出てくる言葉なのか、いわゆる韓国語的表現っていうのがどういったものかっていうことを具体的に例を挙げて見ていきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。さらによー。